さて、紀元後57年の5月頃、第3回伝道旅行を終えたパウロたち一行は、危険が予想されたエルサレムに、異邦人教会から託された愛の捧げ物としての献金を携えて、異邦人教会の代表者たちと共にエルサレムの町に到着いたしました。そのパウロたち一行をエルサレム教会の兄弟姉妹たちは喜んで迎えていったのです。ところがここにパウロたちに対する、いやパウロに対する追及の火の手がアジア州からやってきたユダヤ人たちから上がったのですね。異邦人を連れ込んで神聖な宮を汚したという身に覚えのない冤罪を着せられて、パウロはユダヤ人たちに捕らえられ殺害されそうになりました。しかし騒ぎを引きつけて駆けつけてきたローマ軍の千人隊長によって身柄を保護されるに至ります。彼を除け、パウロを除けと叫び続ける群衆に対して、パウロは声を張り上げて自らの立場を弁明し、主イエス・キリスト様を証ししていくのです。ここまでは先週のすぐの11月19日の主日礼拝で語らせていただいたところです。そしてこの使徒の働き22章30節に、同じページの使徒の働き22章30節にありますように、その翌日、ローマ軍の千人隊長は混乱の真相を探るために、なぜパウロがユダヤ人たちから告訴されたのかを確かめようと、ユダヤ人の全議会を招集することになるのです。ここに記されている議会はサンヘドリンとも呼ばれ、ユダヤ民族の内政を司る最高議会でありました。その議会の議長は大祭司で、70人の議員から成り立っており、大祭司側につくサドカイ派と律法学者たちの所属するパリサイ派とに勢力が二分されていました。23章1節に記録されていますように、その議会の議員たちをじっと見て、パウロはこう申しました。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。パウロのこの確信に満ちた発言は、議長である大祭司アナニアのプライドを痛く傷つけました。なぜならユダヤ社会での最高権威者である自分たちに、兄弟たちよと平然と呼びかけるそのパウロの姿勢に対して、この身の程知らずめと腹立たしく思ったことでありましょう。それにまるでこの裁判など眼中にないかのようにして、神の前に自分は良心的な生活をしてきたと主張するパウロの言葉に、大祭司アナニアはひどく腹を立てたようです。それで23章2節に記されていますように、その時大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに、パウロの口を打てと、そう命じたわけですね。するとすかさずパウロはアナニアに向かってこう申しました。ああ、白く塗った壁、神があなたを打たれる、あなたは律法に従って私を裁く立場にいながら律法に背いて私を打てと命じるのかと。そのようにパウロはアナニアに向かって、あなたは裁判長の立場にありながら、あなた自身が律法に違反していると逆襲しているわけです。紀元後57年頃のその当時のユダヤの律法では、被告が有罪と宣告されるまでは無罪であり、 被告の権利を十分保護しなければならないことをパウロは重々知っていました。パウロはこの23章3節においてアナニアのことを白く塗った壁と非難しています。この表現は漆喰で上塗りしている壁という意味で、脆くなって倒れそうになっている壁を水漆喰で一時的に白く塗って外見をきれいにし、その危険な状態が外からはわからないように隠している、その愚かさをついている表現ですね。紀元後47年にユダヤの大祭司に任職されたアナニアは、その大祭司職を手に入れるのに様々な世俗的な画策を用いたことでよく知られている悪賢い人物でありました。ですからパウロは、主なる神様も律法も恐れないそのアナニアこそ、いつ崩壊するかわからないものを内側に秘めながら外側だけ虚勢を張っている愚か者だと鋭く指摘しているわけです。さて、議会の中でやり取りしているうちに、パウロは議会の議員たちの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、この23章6節に記されていますように、議会の中で突然このように叫びました。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けるのですと。なぜパウロはここでこのような突拍子もないことを口にしたのでしょうか。それは他でもありません。パウロの望みはあくまでもその当時の世界の都ローマに行くことであり、ローマの人々に福音を伝えることにありました。もしこの法廷で何らかの結論が出てしまったら、ローマ行きの道は閉ざされてしまうことになりかねません。今はこのユダヤ最高議会の裁判を免れ、むしろローマの政府に身を委ねる方が安全にローマに行ける道だというのがパウロのとっさの起点であったと考えられます。ここに神様の御前には鳩のように素直でありながら、世に対しては蛇のように悟い、伝道者パウロの生き様が浮き彫りにされているではありませんか。そのパウロの予想は的中して、23章7節に記されていますように、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れてしまったのです。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからです。そしてその両者の論争がいよいよエスカレートし、パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと案じた千人隊長は、再びパウロの身柄を群衆の中から引き出して、このアントニアの要塞における兵営に連れてくるように兵隊に命じていきました。こうしてパウロは再びエルサレム神殿の北西方向に隣接するアントニアの要塞にある兵営の留置場に捕らわれの身となり、一人夜のしじまの中に身を置いておりました。今やパウロの身の上には憂慮していた最悪の事態が望んできたかに見えました。ローマの千人隊長の行為を受けながらも、事態は一向に好転していくようには見えません。パウロは全力を振り絞って主なる神イエス様を明かしてまいりましたが、彼の言葉に耳を傾けようとする者はほとんどいませんでした。パウロは今肉体的にも精神的にもギリギリのところまで追われていたでありましょう。私たちはここに福音宣教の命令を与えられたクリスチャンの日常性という問題を見ることができるのではないでしょうか。信仰生活、教会生活というものは決して 華々しいことの連続ではありませんよね。むしろ華々しさの消えていった後にこそ信仰生活の平凡な日々の営みがやってくるようです。人生の充実や生きがいというものを何か華々しいことの中にのみ求めようとする人がいるとすれば、必ず痛みや寂しさを覚えさせられるでありましょう。むしろ平凡な日常生活の中に人生の充実や生きがいを確立していくことが大切なんですよね。信仰生活においては地味な隠れたところで見ておられる神様との生活を大切にしていくことが肝心のようですね。毎日静まって聖書の命の御言葉を読み、祈りを捧げし、私立礼拝を何にも増して優先し、与えられた交わりを大切にしていくことかと思います。人の目には隠れていても、主なる神様の御前に充実した内的生活を整えていくことが恵みをいただくための大切な条件なんですよね。私も含めて人間は誰でも弱さを抱えています。人前ではその弱さを取り繕っていても、ただ一人になると自分の弱さを嫌というほど思い知らされてきているのではないでしょうか。あの大伝道者パウロでさえも例外ではありませんでした。意気込み勇んでエルサレム入りし、命を張って主イエス様を明かしたものの、結果は必ずしも望ましいものではありませんでした。それを知った時、パウロもまた失望を禁じ得なかったのではないでしょうか。そのようなパウロの傍らに立って、主なる神イエス様は再びパウロを力づけてくださいました。この23章11節を見ますと、その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたのです。この時伝道者パウロはおそらく現実を見て失望していたのではないでしょうか。しかし復活の主イエス様は、そんな目先の結果などをご覧になってはおられません。この23章11節のイエス様のお言葉は、明らかにこの2日間の一見矛盾に満ちたパウロの言動が、立派に私のことを明かしたと評価しておられます。私たちはあまりにも伝道の目先の結果にのみ関心を持ちすぎていないでしょうか。バザーや秋の文化展覧会、コンサートや私立礼拝に家族、友人、知人、お一人お一人をお誘いしても、上手にお断りされた時などがっかりしてしまうことがあるかもしれませんね。しかし大切なことは、そんな目先の結果だけではなくて、主なる神様の御前に私たちがどのような証の生活をしているかというところなんですよね。復活の主イエス様は、勇気を出しなさいと一切ならず三度四度パウロに語りかけて励ましてくださいました。そして、あなたはエルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも証しをしなければならないと宣教の使命を鮮やかに示してくださいました。パウロの念願であり宿願であったローマ行きが、その最も困難に満ちた絶望的とも思える状況の中で、主イエス様によってはっきりと示され、実現されようとしているのですよね。パウロにとってこれほど慰めに満ちた言葉はありません。しばしば私たちにとって最も困難に満ちた絶望的な状況と思われるその時が、神様のご計画と御業の始められていく契機とされる場合があるようです。だからこそ、 私たちは目先のさまざまな紆余曲折困難に耐え、目を覚まして主の御声を聞き分けるものでなければならないと思います。パウロは獄中において夜の帳の中で勇気を出しなさいというローマ行きの約束の御言葉を与えられていったのです。この23章11節の御言葉から私たちが主イエス様を明かしする上で大切ないくつかのことを教えられるのではないでしょうか。まず第一に、主イエス様の証は何人導いたかという人数で決まるのではなく、主イエス様の喜ばれる仕方で忠実に証しし続けることが大切なのです。この日のユダヤ最高議会サンヘドリンにおいても、前日のエルサレムの宮においても、パウロの証を通してついに一人のユダヤ人も改心したとは記録されていません。しかし主イエス様は、パウロよ、あなたはエルサレムで私のことを証したと言ってくださいました。証とは正確にイエス様を人々に述べ伝えることであって、それができた後は福音を聞いた人々の側に責任があります。ですから問題は、正確に主イエス様のご真実を、主イエス様の福音を証しすることができたかということなんですよね。第二に、主イエス様の証は今日という時に全力を傾けて行うことが大切なのだということです。パウロは文字通り命を賭して、死を覚悟して、一刻一刻、一日一日を全力投球して主イエス様を明かし続けてまいりました。主イエス様を明かしするチャンスを逃さず、一日でも生き延びて一度でも多く伝道できるために、まさに蛇のように悟く、鳩のように一心に福音の証に努めてまいりました。そのような絶え間ざる一人一人献身の中に、ローマ行きの約束の御言葉が示されたので、主なる神様の御前に全く清い良心を持って生きるとは、そのような全力投球の証の生活のことなんですよね。聖書は次のように言っています。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいと、ペテロの手紙第1、3章15節は進めています。主イエス様こそ私自身を愛して十字架上で死なれ、私を罪と死の首輝からお救いくださるために、死者の中から復活された誠の神、救い主キリストですと、生涯を通して共に信仰告白申し上げてまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、ただ恵みのゆえに信仰によって罪と死から救われ、福音の恵みのうちに共に生かされております幸いを感謝します。健やかな時も、やめる時も、いつも主イエス・キリスト様にあって共に主イエス様を本当に生活の裏付けを持ってお明かしさせていただく、ご自身のしもべたちとこれからもならせていただけますように、病の中から回復されつつありますお一人お一人の上に、さらなる お癒しをもたらしてくださいませ。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。